Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am bad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第285回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は前回に引き続き浜田博介さんの童話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
先ほど今日も浜田博介さんの童話をお届けしますと申しましたが、浜田博介さんの作品、今回で3作目でございます、うん、で1回目は泣いた赤鬼、ね、っていう話、とても有名なお話です。でこれは自己犠牲っていうのが、ね、テーマになっていると言われていますが、ちょっとそれだけではやりきれないような結末 であまりにもやりきれないので、勝手に続編を作る人がたくさんいらっしゃって、ハッピーエンドにしたくて続編を作るっていう人がたくさんいるっていうね、そういうふうな面白い作品なんです。それだけ皆さんの心に響いた作品だということでしょうね。で 2作目は呼ぶ小鳥という作品で、これもまたね、切ないお話でございまして、救われないお話でございました。で、まあ、今日お届けしますのはちょっとやっとあったかい結末が。
よかった、
はい、ありがとうございます浜田博介さんのお話は大体あったかいお話が多いんですけども、まあ、あのすごく有名になっているのが、たまたまちょっともやもやするというものだったらしいです。でまあ、ただね、この優しいというだけではなくて、 今回のお話も現代の私たちにたくさんのことを教えてくれる、うん、勇気をくれるお話です、うん、で私はこの3作の中ではこのお話が一番好きです多分ね聞いてくださる方も、うん、あちょっとホッとするなっていうような方が多いのではないかなと思います、うん、で今日お届けしますのはたぬきの提灯という作品でございまして、ま、タイトル聞いただけでなんとなく平和なイメージがありますけど、ま、平和だけではなくもとても提灯といえばね明かりを灯すものですのでこの明かりを灯す人の心に明かりを灯すというような内容も含んでいるとても素敵なお話だと思いますのでね、はい、早速読んでいきたいなと思います。それでは濱田博介作たぬきの提灯お聞きください。お願いします。たぬきの提灯、濱田博介。おじいさんのたぬきがいました。頭の白髪が増えてきて、もうこの頃は穴のそばから離れません。穴の出口に時々出ては腰を下ろして、いつも尻尾を抱いていました。おじいさん、何見ているの？と孫のタヌキが聞きました。何にも見てはいないのさ。
見てるじゃないの、向こうの方を。
そうか、向こうの方か。短い首を動かして、じいさんたぬきは孫のたぬきの顔を見ました。孫のたぬきの顔つきは子供の頃の自分の顔に似ていました。かわいい顔をしているよ。じいさんたぬきはそうそっと心に思って孫のたぬきに言いました。こうして向こうを見ていると、空と雲とが目に映る。空と雲とを見ていると、思い出されてくるんだよ、昔のことが。
昔のことってどんなこと？
化けたことだよ。
化けたって？
そうさ。おじいさんはな、生まれつき利口じゃないよ。物分かりがのろい方さ。よく聞きなさい。おじいさんのおじいさんがな、ある日私に言ったのさ。お前は気が利く子ではない。しかし、それでもいいのだよ。何か一つをしっかり覚えて役に立てば、それでよい。やってみ。一生懸命やろうと思って、真面目にやれば、ものになる。一つ、わしが教えてあげる。たった一つの化け方を。その化け方をしっかりと飲み込むのだよ。バカの一つ覚えで結構。お前は何に化けたいのか？大かむりの百姓さんか、馬を引き引き歌など歌う姉さんに化けてみたいか？それとも何か水車にでも化けてみたいか？そう言われたが、その時はおじいさんもまだ子供でも
その頭で考えたのさ。いろいろあるが化けるなら、あの提灯が一番いいや。暗い晩にぽっちりと明るく灯って、いつまでも灯っていられる提灯になれたらいいや。そう思ったのさ。
消えないで灯っているの？
うん、そうさ。一晩ずっと頑張って、けれども眠気が出てくると自然に消えるというわけさ。
へえ、面白い。
おじいさんはな、そこで一生懸命に提灯に化ける方法を習ったよ。習って何度も稽古をしたよ。おじいさんのおじいさんが辛抱強く化け方を教えたんだよ。
ではおじいさん、その提灯を誰が持ったの？と孫のたぬきが聞きました。
ほう、お前さん、なかなか賢いことを言う。ところがそれを誰も持ちはしないのさ。化けた提灯はお祭りの晩、村の外れの柳の枝にポツンと一つ下がっていたというわけさ。お祭りを見に行く人も帰りの人も、おやおや、誰がこんなところに提灯を下げてくれたのか。でもここに下げておくのはありがたい。みんなそう思って通っていくのだよ。そう思う人の心がちゃんと私にわかったよ。すぐ目の下には川がある。木の橋がかかっているが、橋は小さい。手すりがない。うっかり転ぶと危ないよ。だからちゃんと足元が見えるように提灯は橋のところを照らしていたのさ。ちらちらと川の流れに赤い火が映っていたよ。おじいさんはな、それを思うと今でも嬉しくなるんだよ。
なぜ嬉しいか僕わかる。親切にしてあげたから。ねえおじいさん、そうだろう？
ああ、そうだよ。それに違いない。
孫のタヌキは話を聞いて、丸い目をクリクリさせて言いました。
おじいさん、僕にもそれを教えておくれ。その化け方を。人が嬉しく思うなら化けてもいいんだ。僕もやっぱりその提灯になりたいよ。
タヌキのおじいさんはにっこり笑いました。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hamada Hirosuke 作、 たぬきの提灯をお聞きいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とても、ね、短いお話でしたけど、今お二人は、ね、本をお手元に置いて聞いていただいたんですが、なこさんいかがでしたか。
いやもうほっこりとさせていただきました。いい話ですね。
いいお話、ね、本当ですよね。
あの人が嬉しいから自分も嬉しいっていうのはそうだなとそういう考え方あるんだと、あるんだっていうか、うん、自分が嬉しいのが幸せっていう言い方でいいのかしら、うん、なのかなって思ったけど、人が嬉しそうにしてるのを見て自分が幸せになるっていうのが、あーなんか平和な
ですね、
いい感じの話だなと思いました、
うんね、ありがとうございます。多分でも今直子さんが言ってくださったのがこの作品のテーマだと思います、うん、なのでね、すごいちゃんとあの汲み取っていただいて嬉しいなと思いました。ありがとうございます。直子さんはいかがでしょうか。
私あの最初に提灯っていう題名が出てきて、はい、そこでまず何なのかなと思ったんですね、はい、で出だしは、はい、あのおじいさん空と雲をずっと眺めているから始まって、はいはい、何を考えているのかなと思ってたんです
よ。すごい考察力そうですよね、うんはい、
で孫がやってきて、うん、孫はそれをあの見抜いているということで本質おじいさんの
なるほど。
で多分そのおじいさんは小さい頃のことを思い出せると思うんです
よ。そうですよね。
自分のおじいさんに教えてもらった提灯に、ね、何か一つ、ね、身につけなさいっていうところ、それをずっと守ってこられて、その提灯を化けることができたことを思い出してると思うんですよ、
はい、
でそんな孫がちゃんと分かってて親切に人にすることは嬉しいことだ、はい、幸せなことだっていうことをちゃんと孫にも受け継げられて、
そうですよね、
それを実践してるというところがなんともグッときましたね。
いいですよね、うん、本当にもうあのなんかこう随所随所にこう、うん、あの心をつかまれるポイントがあるんですけど ね、でもお二人が言ってくださったこともすごくありました、うん、私ねこのお話をあの初めに聞いたのは、はい、あの誰か違う方が読んでくださったのを聞いて、はい、すごくほっとしたのはダメでもいいんだということあの感じて、何か一つあんまり賢くないんだよっておじいちゃんが言ってますよね。
私も思いました、
ね、あの利口な方ではないし、うんはい、あの覚えるのが遅いんだって、うん、でもそれでいいんだって、バカの一つ覚えでもいいんだっておっしゃってるのを聞いて、あちょっとなんかホッとするなっていうか、
同じくです、う
ん、あダメでもいいんだって言ってもらえたんだなと思って、もうなんかどっちかっていうともう泣けてくるぐらいの、う
ん一つでいいんだと思いました。安心しましたよね。
そうなんですよね。そうなんです。でもね、人それぞれのいいところがあるんだし、あの何か人のためになるようなことを一つでもすればいいんだって言ってるおじいちゃんの言葉が自分に言われたような気がしてすごくいいなって思って、ずっと大事な作品として心に留めていたんですけども、今ねこの時代です、世知辛い時代なので、あのこのおじいちゃんが言ってらっしゃることをたくさんの人にお伝えしたいなと思ってあの選んできましたけども、あのとってもね素敵な後書き、この絵本に浜田博介さんのお嬢さんの浜田瑠美さんが書いてらっしゃる、もうこのあの後書きをたくさんの人にお届けしたいなと思うので、ちょっとね読んでいきたいなと思いますのでお聞きくださいね、はい、で浜田博介とたぬきの提灯、善意の喜びというタイトルがついています。で博介童話賞委員の浜田瑠美さんですね、お嬢様でいらっしゃいます。でたぬきや狐は昔から人を化かすと言われていました。そうですよね、幼い頃母や祖母からいろいろな童話を聞いて育ったという博介もそういう話を聞かされたことでしょう、しかし成人してからの博介の心に深く宿っていたものは悪だぬきのいたずらや化かされた人間の滑稽な姿よりも哀れな話や人の世の悲しみでした。このことが博介に文学の命を悟らせたのです。生きていく人間の心にしみじみと残って消えないのは人の浅ましいありさまではなく、心現れる良きもの、哀れを感じての思いやりなのです。
この信念から広助は一筋にこうありたい理想の世界、いわゆる善意の童話を書き続けたのです。このタヌキの提灯でもタヌキは夜の橋を渡る人々の暗い足元を照らすために化けました。川面にちらちらと映る投影に善意の喜びを覚えるこのタヌキにも、タヌキに誰もが共感するのではないでしょうか。この童話を書いたところ父は70歳に近く、孫もありましたが、私にはこのじいさんタヌキに晩年の父がダブって見えるのです。物書きに疲れると父はよく縁側や庭に立って空や雲を見ていました。当時児童文学界には現実の子どもの生活を書かない象徴的な童話に対する批判が起こっていました。そんな中での童話作家としての父の自らの生涯に寄せる思いがこの作品には読み取れます。他人と自分を比べることも羨むこともなく、ただ持って生まれた素質に従ってベストを尽くし、そこに喜びを見出す生き方、たった一つの化け方を習って人の役に立った静かな喜びを語るじいさんだぬきに、父は自分の腰型を重ねたのでしょう。私はこの童話を読むたびにほっと安堵するのですって、ね、書いてらっしゃる。素晴らしい後書き、
よくわかりますか、ね、
これね、そうですよね。なのでこの童話ももちろん素敵なんですけど、この後書き、このお嬢様が書いてらっしゃる後書きを読んで、ああそういうことだったんだって納得しますよね。で特にね、このいたずらをし化かされた人間の滑稽な姿よりも哀れな話や人の世の悲しみを書きたい、そうでしょうね、あの泣いた赤鬼もそうで、呼ぶ小鳥もそうですよね。でしみじみと残ってき、人の浅ましいありさまでもなく、心現れる良きもの、哀れを感じての思いやりです、もうまさしく広助が書きたかったのはそういうことだということですよね。でこのここに書いてありますけれども、他人と自分を比べることも羨むこともなく、ただ持って生まれた素質に従ってベストを尽くし、そこに喜びを見出す生き方、たった一つの化け方を習って人の役に立った静かな喜びを語るじいさんだぬきに、父は自分の腰型、こういうふうに生きたいなと思ってらっしゃったということを、もうまさしくその通り、
本当ですね。
ね、
もう善意の童話っていうのもその通りだと思います。
素敵です、その通りですね、
お人柄ですね。
そうなんです。だからね、本当に人のために、さっきね直子さんが言ってくださった、人が嬉しいと自分も嬉しいっていうのがこの善意の童話ですし、もうなんかね、私これ思って、まあ自分がダメなことをほっとするって言ったんですけど、このダメな私も何が一番嬉しいのかなって考えた時に、人に喜んでもらうことが、人に役に立つことが一番嬉しいなって、何のために生きてるのかなって思った時に、そうじゃないかなって思ったんです。
そうですね、
何の役にも立ってません、今のところ
存在だけで
役にも
立ってない、
立ってないけども立ちたいなと思って生きる、これからね目標にしていくっていうことが、こう確固たる信念、自分がこの生きてせっかく生まれたからには誰かの役に立ちたいなって思うことが、こうはっきりとして自分の目標にしたいなって思いましたんで、もうただなんとなく生きているっていう毎日ですけども、何かこう目標を持つとすれば、人のためになりたいなっていうことを目標にしたいなって思える、この人生の指針になる。
本当です ね、奥が深い。
そうなんです。だからね、優しいお話ですってさっき言いましたけど、それだけじゃなくって、こう生きていく上での目標も提示してくれる作品だなと思って、もうずっとたくさんの人にね読んでいただきたいし、ずっと自分の心の中にも持っていたいなと思う作品だなと思います。はい、はい、どうですかね、今後書きもうなずきながら友果さんが聞いてくださっていたのがすごい印象的なんですけど、何か感じられるところありますか。
私最後にこの、ルミさん、お嬢さんが、ほっとする安堵する童話ですっておっしゃってますけど、こういう方がいらっしゃると見てる方も安心しますよね。
そうですね、
親切で、ね、嬉しいことをしたい、うん、でそういうふうにされる行為を、ね、受けた側も本当に感謝するとも、うん、ともに、まあ、不器用であっても一生懸命、ね、頑張ってる姿見ると周りも励まされるし、
うん、
相乗効果じゃないんですかね。
あ、なるほどね、
うん、自分も頑張るけどそれを見ている相手の方も幸せになるので、うん、こういう方が周りにいると本当に幸せですよね。
そうですね、
そこがやっぱりみんなに、ね、うん、どんどんどんどん広がっていくんじゃないですかね。
なるほど、善意が広がっていく。
そう、うん、なのでみんな幸せに結局発表になるのかなと思いましたね。
そういいですね、本当に今一番世の中に少ないことかもしれないですね。
やはり今ね、人の上に立つのがいいっていうような風潮じゃないですか。だけどね、このおじいちゃんたぬきとか逆に不器用だけど一つでいいんだよって、一つでいいから人のためになろうねってね、ちょうちんになりたいって思うこと自体も
いいですね、
些細なことじゃない。もっとね、違うことも化けられるのに、そういう風な考え方のこの思想が本当に素敵だなと思いました。お孫さんもそしてね、提灯になるの練習して、
そうですね、
きっとそういうふうに伝染していってるのかなと思います。もう先祖代々そうじゃないですか、おじいちゃんのおじいちゃん
と、おじいちゃんのおばん、おじいちゃんもそうやって一つのことを教えてもらって人の役に立ちたいなって、
引き継がれていて提灯なんじゃないですかね、みんなが。
いいですね、本当です。
心にポッと灯る提灯って素敵ですよね。
ね、人の心に明かりを灯すって
素敵、
うまいなと思いますよ ね、 ね、
こんな短い文章で、
そうなんです、
素晴らしいと思いました。もう改めないといけない。
こんな短い文章 でお説教臭いことも何にも言っていない。
そうです、
ですよね、
幼稚園児が読んでも分かります
もんね。そうなんです、そうなんです、うん、だけどもうこの行間にあふれる思いが、ね、浜田博介さんのあふれる思いが感じられる、とても素敵な、今ね、あの、何か工夫をして人を出し抜いてやろうとかね、そういうふうなことがいいというような風潮ですけど、改めて純粋に人のためになっていきたいっていうね、そんな純粋な気持ち、
心が綺麗になります
、ね、本当です、ね、人を照らす明かりでありたいっていうね、そういう思いをあのたくさんにの人に聞いてもらいたいなと今日は思いました。ご紹介させていただきました、ありがとうございました。今日は浜田博介さんのたぬきの提灯を読ませていただきました。どうもありがとうございました。
ただ一度の限りある日の
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ありがとうございました。今日はね、おじいさんは生まれつき利口じゃないよ、うん、ね、物分かりが呪い放さって、ね、うん、言っていらっしゃったけど、はい、生まれつき利口じゃなくても物分かりが鈍くてもいいんです、ね、人のために一生懸命になったその人がきっといい成果を残してくれますということもね、教えていただいたので元気も勇気ももらいました、はい、私も提灯になりたいと思います。
私もです、
ありがとうございます。でこんな作品をまたご紹介していきたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 We can live in a world that we desire